今日は予部記の第42章です。このところでは祝福の回復が語られています。2節に予部が神様に答えたわけですけれども、あなたには全てのことができる、改めて神様は全能の神である、そしてどのような計画も不可能ではない、ここで計画ということをヨブは言ったわけですけれども、3節を見ますとこの摂理という言葉が出てきているわけです。ですからこの計画っていうのはただ単なる、計画っていうよりも神様の非常に深い考え、そしてまた御心に沿うようなことを神様ご自身が計画されて、そしてそれを実行する、そのことをヨブは知ったわけです。じゃあ神様がなされることは一体何であったのか、それは彼自身がこの神様の前にへり下って、そして自らをもう一度神様の御前に出ていくということであったと思われます。彼は3節の後半終わりを見ると、自分の理解できないことを告げてしまいました。自分では知れない、あまりにも不思議なことをもう神様のその身思いを推し量ることができなかった、そしてもう自分勝手に話をしていた。彼はそのことを神様の前に告白し、6節を見ると、私は自分を蔑み悔いていますということを彼は正直に神様に語っているわけです。神様が願っていたのは、ヨブが本当に真実にへり下り、そしてまた神様の前に本当にこの砕かれた心を持って出る、そのことを願っておられたということを思わさせられるわけです。そしてヨブ自身も5節のところを見ると、私はあなたのことを耳で聞いていました、しかし今私の目があなたを見ました、おそらくは肉眼で神様を見たというわけではないだろうと思います。しかしはっきりと神様はおられるということを彼は改めてこのところで認めることができた。私たちも確かに神様をこの目で見るということはできませんけれども、しかし心で信じることができるわけですし、主は共におられる、そのことをやはり私たちはどんな時にあっても確信するものでありたいと思います。ヨブがこのように体験することがもうここに至るまで時がかかる、それがもう人間の実際の姿ではないだろうかと思います。もう本当にすぐに神様のことが分かり、この私の目があなたを見ているということであるならば幸いであるわけですけれども、なかなかそこにたどり着くまでには時間を要するということがあると思います。そして7節にこの主がなんとテマン人エルファズにも語られるということがここに出てきているわけです。そしてこのエルファズに語ったことは何かっていうと、私の怒りはあなたとあなたの二人の共に向かって燃える、なぜ神様は怒られるのか、その理由が私のしもべヨブのように私について確かなことを語らなかったからだと言われたわけです。この三人はヨブに罪があったからこのような災いが起こったのだ、そして神様はこの懲らしめておられるということを三人は語っていったわけですけれども、しかしこれは神様について確かなことでは全くなかったということであるわけです。それは8節の場合にも同じような言葉を使って言われて、そしてあなた方の愚行に報いるようなことはしないということを神様はこの三人に告げ知らせました。もうまさに彼らが成していたことは愚行であったわけです。いかにしてヨブを慰め励まし力づけただろうか、全く彼らはそういうことはできずに、 ただヨブを責め立てる、そしてまた不幸を嘆く、もうこの世の人と何ら変わらないような状況であったわけです。そしてそのことのために、神様は和解を進められるわけですけれども、8節のところには牡牛7と牡羊7匹を持って全焼の捧げ物をヨブのところに持って行って、それを持って、またヨブがこのあなた方のために祈るとあるわけです。そして私は彼の願いを受け入れると神様は約束をしてくださったわけです。ですからこのヨブのところに、この3人は、言うなればこの償いの供え物を持っていって、そして全焼の生贄としてもう全部焼き尽くして捧げる、そしてヨブにこの許しを、取りなしを祈ってもらうということをする、そうしなければもう神様のまさに裁きはその3人に下ってしまうということになるわけですけれども、しかしこの3人の人たちは旧説を見ると、主が彼らに命じられたようにした、すると主はヨブの願いを受け入れられた、もうそのことによって彼らは完全な和解をすることができたわけです。今日私たちは旧約聖書に出てくるようなこの全焼の捧げ物をするってことはありません。しかし私たちにはイエス・キリストの十字架があるということです。このイエス・キリストのまさに命を捧げる十字架の上で自らを捨ててくださり、そしてまた私たちの罪の許しを成し遂げられた、そのことが言うなれば私たちの和解の大きな力であるということを教えられると思います。ですから私たちは常に主の十字架の前に出て、また私たちの交わりの中で何か支障が出てくるときにこそ、私たちは主の御前に自らが出て行き、また祈るということをしなければならないと思います。またヨブもこの3人の友のために取りなしの祈りをする、その結果どうであったかというと、10節を見るとヨブがその友人たちのために祈ったとき、主はヨブを元通りにされた。ヨブを元通りにされる、それはすなわち彼自身が大きな病を負ったわけですけれども、なんとその病がもう癒されて元の体に戻る。そしてそれだけではなくて、主はヨブの財産をすべて2倍にされた。彼がかつて持っていたその財産というのは一生に出てくるわけですけれども、それがもう2倍になっていく。12節を見るならば、この羊が1万4000匹、もう7000匹いたのがもう倍になっていて、またラクダや牛、メロバももうそれぞれ倍の数になっているわけです。ところが不思議なことに、13節を見ると息子7人娘3人を持ったとあるわけです。じゃあ以前はどうだったかのか、息子7人娘3人、数は増えていないわけです。しかし実はこれは、この地上において息子7人娘3人が新たに生まれたんですけれども、じゃあ先の息子たち娘たちはどうなったのか、実は彼らは滅んではいない。確かに彼らは死んだわけですけれども、しかし彼らはよみがえって、そして天の御国に彼らはいるということであるわけです。やがてはおそらくこの息子娘たちも死ぬ時があるわけですけれども、その時には天に移されていく。ヨブは神様によって祝福されて、まさにもう2倍の大きな恵みに彼は預かることができたわけです。しかし彼はそれを自分の力で努力で得ていったものでは全くなかったということです。神様が祝福してこのように与えてくださる。実は私たちの生涯も神様の祝福なしに私たちは豊かになることはできないということです。 私たちの豊かさ、それはまさに神様の恵みによって、憐れみによって与えられる以外の何者でもないということを教えられるわけです。ですから私たち自身も本当に主を目の前に置いて、本当に主を見て、私たちはこの人生を歩み、また天の御国に凱旋するものでありたいと思います。信仰の創始者であり、その完成者であるイエスを仰ぎつつ走ろうではないか、ヘブル書にはありますけれども、私たちはその生涯を全うすることのできるものでありたいと思います。そして17節最後を見るならば、満ち足りた生涯であったと記されてあるわけです。願わくば私たちもこのヨブのように、確かに試みはあるかもしれません。しかしどのような時にも神様に望みを置き、また主を信頼して、いや、私のためにイエス様は十字架で命を捨ててくださった、その深い愛を覚えて、また神様は豊かに祝福してくださる、私たちもこの満ち足りたその生涯を得るものとさせていただきたいと思います。それでは続いて祈りの課題を覚えてお祈りいただきたいと思います。今日は